ました。明日の大変形ミュージックのポッドキャスト日報チャンネル第98回、うん、はい、このポッドキャスト配信は原宿にあります背景美塾のポッドキャスト配信
どうしたどうした
、はい、の、 あの塾長のマイナックスです
よ。マイナックスよ、マイナックスありがとう、マイナックスいつもありがとう、
拍手が多い、
拍手多いな。
さあ続いて、
はい、大長編ゆのきです。
ゆのき、
ゆのき、
拍手が多い、
大きいね。
はい、続いて、
続いて石川、石川、いや石川今日石川
先輩石川、
今日一石川、
ね、
どうもです、ね、幸せ真っ只中で、
なんでなんで幸せ真っ只中なんですか。
わかんないけど幸せらしいよ、ね、
あらあら、そうなんですね、
まあ、人生にハッピーにいた方がね、
常、ね、に明るくね、
いた方がいいですから、
そうですよ、
そうです
よ、
というふうなこと言いながら僕は基本的にはネガティブです、
ね、ネガティブなんですか、おかしいですね。どういうことなんでしょうか。
まあ、でまあ、今日はね、はい、まあ、実はその場所も時間もないということで、
うん、言っちゃうの
まあ、ね、いつもと違う環境でやってますけど、
あの皆さんが今事務室で仕事をしている中で僕らがなんかこう話を始めているっていうね。
いいでしょうか、
中間さん喋って、
イエーイ、
あーテンション高い、
無理やりだ
そうで新しくね、
あそうですよ、IKBAC の講師としてね言いましたよ、
ね、はいはい、入ってくださってる、
だってもうだってあれでしょ、言っちゃってんじゃん、
ね、お祭りで、うん、IK ミュージック祭りでお昼目、
ポッドキャストに参戦はほら記念すべき日があるじゃないですか。
あ、そうなの、あ、じゃあそこまでお預けなの、
うん、あと2回くらいある、
ね、あの今ですね、M 島さんという方が
そうなの、
いやもう
なんで
ツイキャスはそういう意味です
か、なんかで出ちゃってんじゃないの。
あ、で、まあ、M 島さんという方がね、あの今背景美塾にね、こうちょっとこう参加してくださってまして、
で、
なので、はい、はい、100回以内に出てくるの
は、100回が総動員じゃない
んですか。総動員なんですか。おい、マジですか。すげえ。
え、
マジで。
だって100回でしょ。
あ、本当。じゃあ、
100回総動員
だ。あ、いいよ、総動員でやろうか。
まあ、いや、どうなんだろう。
どこら辺まで総動員なの。
あ、今度みんなで集まらへんですよ、
これ
か。
ああ、ええー、何それ、
わかんないけど、
みんなで集まる日ってヤクザみたい
ヤクザじゃなかったの、
集会だ集会だ
集会だってい
やいやいや、まあまあまあ、まあそんなね、
そこはどうですか、
100回記念でじゃあ M 島さんがね、
はい、
満を持して出てくると
。あ、本当ですか、すごい、どういうふうになるんだろう、楽しみだな、
ね、かっこいい、
どんなことを喋ってくれるんだろうね、
まあ、
いやいや、
けど、まあ、先週やってた、ね、祭りとか、
ね、あ、お祭りでね、あの
初の方はもう分かっちゃって
る、そうですね、はい、もう顔も人となりも知ってると、
知ってて、
ね、祭りに来た方
はもう緊張する緊張するってずっと言ってまして、
ね、
あっという間に終わりましたけども、結構大変だったみたいですよ、他本人は。
そうなんですか。いやもう本当順調、うん、順調だったじゃないですか。
順調でしたよね。
絵に描いたような順調さ。
ね、すごい良かったですけどね。
ね、あの、うん、あ、トーンとカラーで半分半分に分かれた、ね、絵を、
ね、
いやすごい面白かったですね。
そうですよ。
いい絵ですよね。
なんかそんなしっかり描いてきてくれたんだと思ってすごくありがたかったんですけど。
全部一言ですね。いや
なんか絵を用意されますっていう話をしてたんでね。
すごくその前もってね、うん、準備をすごい綿密にしてくださってたんで。
ありがたいですよね。可愛い絵と、何ですか、たちがマンガパークさんのねキャラクターをそのまま描いていただいて、
は
い、
うん、そうなんですか、あのキャラクターそうだったんですか、
そうカンガルーですか、
はいはいはいはい、
ね、僕ウサギだと勝手に思っちゃうから
そうなんですよ、僕なんかこのなんか丸いのなんかオリジナルなのかなと思って、あ、そうなんです、
そうですよ、
あ、そうだ、知ってた、
知ってた今、うん、そういうことですよ、
うん、いや僕も知ってましたよ、
いやいやでしょ、うで、はい、ね、もうみんな知ってる、確かマンガパークさんのあのキャラクター
そうでしょ、結構お世話になってるんですけど
あ、いや、よく夢に出る、
あ、本当そこ適当すぎだよね、
さすが
に夢は適当すぎだよね、そう、まあ、先週ね、あの立川マンガパークさんでね、
はい、
あのさせていただきまして、まあ、あの本当はもう終わった程度に先週話してましたけど、
ああそう、あ、先週ね終わった程度で話してましたねいや、やっぱね、大盛況、
大盛況
いやー、大変だった、僕、あの
1時間作がね、本当ね、お疲れ様でしたすごいね、
本当にトラウマでしたよ、あれ
いや、あれはわざとなのかなって最初に見てたんですけど、違うの、あれ ね、
絡んできたお子さんがすごく絡みがもう、
そうですね、どうして頭がっていう話
が、頭はまあ剥げてるところはまだ、まあ、髪の毛がないのは良かったけども、
そうそう、何を聞かれたの、
いや大変、なんかその後もうなんか、
オウム返しのように
あれですよ、なんかあのおじさんの髪の毛はね、こう魔法使いのおばちゃんがこう魔法で消しているんだよっつって、 ね、うん、そしたらずっとその後嘘つき呼ばわりですよなんで嘘つくな
って嘘じゃないよって、もうそこはもう前田さんも、もう子供たちに
そのぐらいの年だと、もうサンタさんも嘘かな、
ね、いやけど結構まだ小さい感じしてましたけど、
ね、小さかったけどね、
だからね、うんうん、嘘なんで嘘つくなって言って、嘘じゃないよって言ったら、うん、もう本当にずっと嘘ついてるんだから言われるから本当の話をして、ね、あのおじさんがねって話ぐらいの頃に、うん、あの急激なダイエットしたら5数抜けたんだよって、うん、まだ嘘ついてるでしょ
何言っても嘘になってる、
無理だと思って
完全に嘘つきおじさんになっちゃった、
ね、そうだね、嘘つきおじさんだね、大丈夫かな、
いやずっとだから最後までずっと嘘ついてるでしょってずっと、もう僕がその時出たお題だけでもテンパってるのに、もう最高でしたね、最高
ああいうことないよね、
まあ、そこを乗り切った前田さんの、うん、まあ、1時間作家はこの子バージョンアップしていく
とか、まあ、でもあれをもう糧にですね、次に邁進してまいりたいと思います、
それから、ね、もっとより子供の前で何かするわけじゃないですか、
あ、もうやめてください、もうトラメで
前田さんのお子さんよりはちょっと手が、あの年齢的には高いんでしょうけど、
あ、どうなんですね、もううちの子とも目が合わせられないぐらいトラウマになりましたね
マジでそれはどうかなそれは困っちゃうな、そうなるとな、まあなんかそういう意味でもイベントをね、まあ、それ僕もさせていただきまして、僕の時はもう誰も閑古鳥でしたけど、
何言ってらっしゃるんですか西日に開けながら皆さん見てましょう、ちゃんとあれ、あ、
そうですか、
いやすごいや
だって本当に西日が強い中
で、ね、
あの人とかこの人とかも西日の中じりじりしながら見てましたから、
あの、ね、うん、あの本当に皆さんで、ね、うん、暑いからって座って見てたんですよ、友達
に、あ、そうなの、あ、そうなの、僕の前では僕あのこう本当にこうテレビモニターの前の人たちは全然あんまり見てなかったから、
うん、できるだけ反射しないようにっていうふうな角度にしてちょっと見やすいようにして、
西日がすごくて、
あ、そう、う
ん、だって女性が多いから日に上げるくらいいかないんじゃないですか、
そうですよ、それはそうですよ、うん、だからまあいやいねえなって思いながら見てましたけど確かにね、僕もすごいね、あのこの辺からすごい光が
でしょ、まあ、僕も正面立ってるからそれも相まってこう、もう二方向からねえ、
ね、そうですね、
なんで髪の毛ないの攻撃が
攻撃がそれは困ったな
去年って祭りって、はい、10月でした
よね。10月ですね。
同じぐらいの日程
か。いや違います。1ヶ月遅いですよ。
あ、そうなんでしたっけ、うん、
まあ、前回はだってほら合宿後に1週間後にやったんですよ。よくやったよと思うよ、あの時。
だから悪夢だったんだ、あれ。悪夢のような。あれは大変だった、
よく合宿後にようやったなって思う、むしろ、
ね、
強行でしたから、だからずら
したんですよ。今年はうん、ある余裕だったかっていうと、
いや余裕ではないですよ、軍同人誌の問題もいっぱいありましたからね、あ、
結構トラウマでしょ、
いやもうトラウマどころかもう僕はそれどころじゃないっていう本当もういろいろとい
ろいろとやらなきゃいけない、
いや、まあ、けどここでちゃんとあの言っとかないと、まあおかげさまで同人誌ちゃんとね、はい、ボリューム2が、ね、
そうですよ、
あ、そうだ、それちゃんと言っとかないと皆さんこれからどうするんですか、ここに来たら帰るの、
あの、ハッキービジックに来ても買えるし、おそらくネットでは。
ネットも、一応、その後。
設定はしないけど、通販も
一応、通販もそうそう始めますか。
受付
で。なるほどね。はい、通販で、まさかのハッキービジックの同人誌も買えるという。う
ん、おまさかだ。
まさかでしょ。
なんか、
う
ん、
まあ、ボリューム1もあるので、
あるんで、ね、合わせてね。ね、
はいはい、いや、本当に、まあ、前回ね、収録した時には、まだ、もしかしたら同人誌ができてるのできないないのみたいな感じでしたけどもいやー、よかったですね、
そうですね、
もう最悪ですよ、僕あれ立方ちゃんと一緒に原宿、
ね、う
ん、原宿駅から、うん、ね、ハッキービジックに行こうみたいな漫画描いて、うん、
描いてましたね、
ね、僕はものすごい、なんだろう、ダイソーの資料いっぱい集めて、はいはい、あの原宿のダイソーだけども一応自分の写真だけじゃ心もとないからいろんな資料集めて、はい、ね、こう用紙がっつり書いてやろうと思って、原宿のダイソーもある 立法なんて書いたら、書き終わった次の日に看板がなくなり、もう今もう外装をこう総取っ替えしようという勢い。
そう。あの案内は何だったのかっていうぐらいの全然変わったね。前
田さんそれさ、うん、あの違和感あるんじゃない？前田さんでもそのマップに。
あ、そう
だね。あのさ、
そうだね。
青山の時もさ、マップでさ。うんうん、
そうしたらエビさんが壊される
あっという間になくなるっていう。書かない方がいいんじゃない？
書かない方がいいんじゃないの？
書くと潰れるんじゃないの？まあ改装だけどね、潰れてはいないからね。
じゃあじゃあじゃあ次ゆぬきさんと
俺どうなの？俺が何改装されるの？俺がツルツルになる、
まあ、原宿さツルツルなって
原宿駅も変わっちゃうしね。
あ、まあそうだ、あやめて、あそうだ思い出した。
そうだ、もうあと1、2年で変わるんじゃないの？
そうそう、あと3ヶ月もすれば多分竹下口穴が開きます
よ。穴が開きますか？それは困ったな。そんな工事なの？いやそうか、あ、まあ、同時に大変でしたね。
あんなんやるべきじゃなかったですね。いやでも書いたそばから変わっていくと思わなかった。
すごいよね。あの全部全コマ変わっていくんじゃないそのうち。
前回はまだエビックスビルはそう言っても3ヶ月ぐらい持ってたんですよ。
あ、ね、3ヶ月ぐらい持った。
3ヶ月後ぐらいなんかこうセブンイレブン行ったら、うん、なんか
セブンイレブンが入れなくなるんじゃない。
いやセブンイレブンなんかこう安売りしてたんですよ、うん、なんで安売りしてるんですかって聞いたら、うん、なんかエビックスビル、エビックスビルが壊されるんですよって言われてマジで。
昔はあそこにセブンイレブンもあった、
ね、あったね。そうそう、今ないでしょコンビニ。ないよね。
あ、そうなんですか。で地下になんかあれは近
く食べ物屋さんとかもあったじゃんか。
ありましたね、
うん、そうそうそう、あれもなくなったの。
今ないの
かな。見る限り表にさ、だってあの飲食の看板が出てない気がするんだけど
ね、うん、しかもなんかもうあの1階部分にテナントとか入ってる余裕はなくて、もう1階部分はすごいなんかあの吹き抜け、ね、なんか吹き抜けのなんかあの踊る大捜査線みたいな感じで大階段みたいな。
なるあるあるある、あれは本当無駄な感じ
で、ね、あそこいっぱい撮影しようってんですよ。なんか
すげえかっこよさそう、PV とか撮っちゃうのかな。だってさ、無駄にさ ABEX の広場が広いじゃん前、
はいはいはい、
1個前ビルがあって、まあ、それもなくなって広かったけど、それよりも奥にさ、ね、ビルが建っててすごい手前の空間が広くてさ、その上で1階も何もないんでしょ。
そうそう、大階段。
1階というか2階くらいまで吹き抜けた感じなんですよ。
ね、すごいよね。
それが今おしゃれ
な。いや僕あれ怖い。
怖い。
おっと、言った。ディスった。エイベックスのディスリー。
いやだって、ね、あんだけでかいビルをさ、うん、柱自分で支えてるわけじゃないですか。
そう言ってましたよ、そうかもしれない。
まあね、そんなこと言ったらいろんなビル怖いなと思いますよ。
僕だからああいう建物怖いんですよ。
なるほどね。だってあの僕は知ってる某建物とか、すごい高い建物で、新しく建てた建物は、あの15年ぐらい前から実は計画されてて、で、10年ぐらい前に更地にして、そこに鉄骨をいっぱいこう置いてたら、リーマンショックで、あのその後のビルが建たなくて、2、3年ぐらい前にようやくその、はい、ようやくこう、まあね、オリンピック景気で立つようになって、で、今もう完成してるけども、はい、あの10年以上放置されてた鉄骨だったから、うん、下の方が錆だらけだよ。真っ赤っかになってて、ね、これ建てるのって言ってどこのビルとは言わないけど、
そうですか、はい、
いやーと思って相当衝撃でしたけどね。
それでも立つもんなんですね。
立つもんですね。まあ腐食してても中まではいかないってことなんだと思うんですけど、ただ素人目に見ると真っ赤っかなのが立ってるとさ、
あ、まあ確かに
ね、
うん、でも真っ赤っかだからほら錆びて取りにくくなるってそういう効果なんじゃないの。
あ
結構ネジとかつばつけてこうやって大工さんとやって叩くじゃないの、なんか取れにくくするっていう。
ああそれかな。あじゃあ、 まあ意図的に
錆びになってたのかな。
で2階部分からも新しい感じの鉄骨になってて、もう明らかな感じが
大丈夫だそれね。
大丈夫だ、まあ腐食してるのは表面だけ、
ね、そういうことね。芯はちゃんと
あるこんな分厚い鉄骨だったら表面ちょっと、
う
ん、
それぐらい大したことない、
カビみたいなもんですよ、ね、中は大丈夫みたいな、まあ、
いいんじゃない、鉄がちゃんと芯が取ってればちゃんと腐食して穴開いてたら最悪だけどね。
いやいや
大丈夫
大丈夫、ね、
まあ、そこら辺のねちょっとそういう施工的なところでの
お施工の話しますか。
よくないのはこういろいろとね、うん、摘発されたり、
うん、そうですよ、今はもうどこの建物 もうガチガチですから。
そうです
ね、
うん、うち大丈夫ですか。
はい、うちっていうのは
ここ大丈夫ですか。
ああ、愛犬美塾の建物、うん、ここガチガチですよ。
ガチガチガチですか、本当ですね。
もう固まりすぎちゃっててガチガチですよ。 だってね、あのここは大崎ビルディングじゃないですか。大崎ビルディングさんは、あの大崎ビルディングの、あの大元である会社のですね、なんか創業祭みたいな
のがあって、その話聞いてないんだけど、
そこにこう石川さんと二人でね、こう出向いてたんですよ。創業祭っつって、ね、どうもお呼び立ていただいてありがとうございますみたいな感じで行って、いやーすごかった。
本当すごかった。
すげえ、あのやっぱ原宿に何ともビル持ってる社長さんだから、あのすごい、ま、なんだこれはっていうお祭りみたいな感じになって、
お祭りが行われる、
芸能人がなんかこう舞台で出てきて社長さんと会話をするんです
よ。マジか。
でしかも社長さんちょっと離れしてて、何かと思ったらなんか FM で番組を持ってとか言ってて何それと思って、ビルの社長が FM の番組持ってんだと思って
ちょっと出させてもらいなさいよ。
えげつない。
いやいや、そこはえげつなく行こうよ。俺マイダックスですね。
ちょっと出させてもらいなさいよって。
どうですよ。だって
どこの近所のおばさんですか。
それぐらいのズーズーしさが必要じゃないの。
いやその場でね、東京さんやってたのにすごい、いや僕も出させてもらいますけどみたいな、行けたらです。相当ずぶといでしょ。
しかも僕らは
ずぶといの行こうよ。
ビルにテナントして入ってるだけじゃないですか。まあそれでね、まあ行ったらなんかその偉い人たちみたいなのがいっぱい来てて、あのなんか皆さんこう口々こう、ああ何々ですってこう挨拶してて、僕らは一テナントでしかないし、こんな呼ばれたの初めてだから、あの人たちはなんで挨拶してんだろうと思って、テナント同士で挨拶してる感じじゃないんですよ。
まあいわゆるそのビルディングを持ってる人たちの、その
ビルディングを持ってるオーナーとか、もしくは不動産屋さんとか、もしくはもっと偉いような人たちが挨拶をしてる中で、
僕たちはそのテナントに持ってない。だからこそFM に出させてもら
えなかった。いや、ちょっと一応経験させていただいた
んですけど、まあまあ、
ね、芸能人とか知ってるような人たちがいるんですか。
矢田亜希子とか知って
る。マジか、知ってる、それ
知ってるでしょ。知ってる。しかもあのびっくりしたのが、矢田亜希子とかと、まあ、そういう、あのステージ上で会話してて、矢田亜希子が私たちもうすぐ50なんですよって言ってて、マジでと思って。
もうそんななる
の。いや、だって僕ももうそろそろ40じゃないですか。
そうですね。
ってことは10代に見てた芸能人はそりゃ50になるよねと思って。
まあそりゃそうですよね。そ
いや、結構50なんだと思いながら。
あ、もうそうそう。
若く見える。結構やっぱり年齢的にあの、うん、芸能人で驚く。光源氏とかの年齢見ると。
ああ。
光源氏なんて僕らが10代の頃にそのもう20代だったわけでしょ。
そうですよ。うん、もう、まあ、でも60ぐらいじゃないの？
ちょっと上なんじゃないですか。
ちょっと上か。うん、あ、ちょっと上か。
ちょっと50に近いくらいの年
齢だ。あ、そんなもんなのか。そうかそうかそうか。そういう
ね、ガラスの50代ですよ。本当にガラスっぽいですね。ちょっと触れたらパキーンっつって、
うまいこと言うんだけど。
いや
言ったのかな。
ガラスだからね。
いやいや、そうなんだ。クリスタルですよ。
クリスタルなんていいよ、変わらねえから。まあ行きたかったな。まあ、次呼ばれるのかな。
ああどうでしょうね。
ないの？
次は70周年かもしれない。
そういう時か。うん、そうか。そう、あ、まあそういう50周年とかなんとかだから。
そういう大きいやつだったからだと思うんですけどね。
毎年でもなんかそういうのやってそうな気がするよね。
挨拶してるってことはそこそこになんかこう密な、密な会はあるんだと思いますけどね。
まあ、それはそうでしょうね。
ね、10年ぶりっていう感じじゃなかったですからね。
なんか知り合いとかいなかったの？
いたよ。
ああそう、すごいね、ピシッとした来た方がいらっしゃってて、なんか僕らに挨拶するんですよ。何かなと思ったら、あのエアコンを取り付けた業者ですよ。エアコン業者さんが来てると
思う。そんな人たちも来てくれてんの。すごいな、それは。
しかもピシッと決めてるから分かんないです
わけですよ。普段はまあそうね、もう関わってるね。
そう
そうそう、グルの人たちなんだね。
いつも作業着じゃないですか。そうそうそう、だからあーと思う、あーそういえばっつって、いつも作業着じゃないから気がつかなかったですかみたいな感じになって。
知らないよね、そんなの
が。そういう人たちが来てるのねとか思いながら。
あのここデザインしてた方とかいらっしゃらないの。
あーどうなんでしょうね。見てここのビルをデザインした方が来てるのか。あ、
違う違う違う、あのこれなんか頼んだ方、内装の方、
クリーム方が来てない。ああ、そう、なんとかなんとかさんは、会社の名前ね、会社の名前さんは、あれは不動産屋さんの紹介なので、
そうか、そうか、関係ない。
ビルのなんとかじゃないんですよ。
そうか、そうか。
すいません、会社の名前だと。
そうだよ、それはもう、
そこはこの話じゃないんじゃないかな、ちょっとなんかポロッとなんかね、
そうか、見られましいなと思ったね。じゃあ、そのうち、
美味しくいただきました。
じゃあ何ですか、
ね、そういうのを
50周年とかね、そうすると大きいこのビルを持った投資でこう前田さんとこう
僕ら50年後って言ったらもう90歳くらいですからね。
俺死んでんじゃねえか。
いやいやもうゆるさん、いろんなところからこうなんかこう毛が生えてますよ、多分耳から首からいっぱい毛が生えてて、
なんで減るんじゃないんだ。
いやいや増えてボソボソなってても子供とかがなんで耳から毛が生えてるのみたいなこと言って、そうそう、
ね、ここからねピロピロってどんどん生えて
く
る、
ね、あの作詞家さんみたいにこう鼻からボッソーみたいな、
眉毛もなんかここだけピロピロ
ってあーっつって村山さんみたいな感じバサ
ーそれはそのまま前田さんにもあげる。
いやいやいやいや僕は、うん、なくなっていく方ですから、
なくなっていくの、
でも
なんかなんかここがなくなると他のとこいっぱい伸びてくるじゃんか。
いやわかんないですよ、もうそこは他も全部リタイアしていくから。
ひげは伸びる
よね。ひげはね、まあ、相変わらず全部伸びてます。
でも白髪入ってないよね。ヒゲ。
ああそうですか、
うん、入ってるの。
おちょ若干生えてますが、まあ、どうしようもないので。
俺もどんどん生えてきちゃってる。
あそうなんですね、うん、あじゃあもう 白髪耳毛とかもっさーっすよ。
関係
白
髪、白髪ね、
白髪って言ったら、まあ、多分僕が
一番多いですよ ね、
まあ、恨ましい限り
全身白髪、
全身全身
白髪。やめてそのイメージさせる
の。イエティみたいになって
る。白髪って言われてイメージするのは一箇所ですから。
なんでやねん。
お尻でしょ。、うん、
どっちも嫌だわ。もう
この前ちょっと鏡見てびっくりしたの、うん、本当にここら辺真っ白になってて、
そうなんだ。
だってこの白髪の塊
って、ね、ここら辺ってどこら辺なんですか。
ギャランドゥ的な話。
ギャランドゥ的な胸毛的な肩甲骨あたりに生えるかね。
あそう、あこことかなんかもう万年毛が生えないところだと思ってた。
そう、ね、
あそうなんだ。
僕は、
うん、いっぱい生えるからね。
そら全身白髪になるわ。イエティみたいな感じになるじゃないですか。
イエティになる。
ほっといたらそんな感じです
。ほっておいたら、ほっておかなければ黒いとか残る。
逆にどんどん、なんでここを守らずに体を守り始めるんだね。そんなことないの。
いや
なんで耳の穴を塞ごうとするんだろうとかいろいろ考えられて。
どうなんでしょうね、うん、なんかあれはなんか、ね、こう遺伝子がちょっとこう誤信号を、
誤信号
を作動をしていく。
鼻毛とかは結構あの地方からあの関東に来るとホコリとかそういうので言いやすくなると言います。
言ってるね。
ああそれかな、じゃあ僕はな。あ
耳をホコリから守る。
何の話だよ。
なるほどね。
ちょっとあと言っとかないといけないことあるんじゃないの。
言っておかないといけないこと。
そうでしょ、
はい、
どうぞ。あ俺が言うの、忘年会ね。
ああ
ひどいわ。
忘れてた。
忘年会、
忘年会について頼むわ。そろそろね、ちゃんと12月9日ですよ。
あ
もうし、ホームページでも発表されてますよね。
なるほど、はい、その日石川さんに用事があって来れないってやつ。
あマジで、
あれ違うの、忘年会じゃないの。
忘年会来れないの。
来るよ。
なんで家庭来れないことしてんの。
なんで僕来れない
って言ったの。何の話。
違
う話だったね。
勘違い。
おかしい。
僕来れなくなるはずないじゃない
か。あそっか、そっか、そうだよね。
おかしいな、そうなの。そんな話があるな、
はい。で、まあまあ、忘年会の日が12月9日の夜。う
ん、はい、9時からですね。あ、9時から。
9時から。
9時からじゃない。
19
時から。
はいはいはい。はい、
どこですか、ジョナサンがあるところって言っても分かんないですね、
表
参道の交差点のところ、
ま、
そうですね、原宿なんですけども、表参道の交差点のところのちょうど大通りのところにある角ですね、はい、のところの、ちょっとごめんなさい、お店の名前がややこしくてちゃんと出ないんですけども、
ややこしい名前。
なんか非的なものと
か、そうだね、
だのなんかそ
北京カオヤー店っていう、
その
カオカオヤ
ーテン、いやいいですよ。
北京カオヤーテン。
なんか犬さんが中国喋るとなんかリアルなんで、いいですいいです。
最近さ、なんかさ、はい、中国人っていうか韓国人間違えられることがよく、
韓国人間違えられる、
間違えられるんだけど、
なんか北京とかにいそうですけど、
北京とかにいる、なんか向こうの人たちってさ釣り目のイメージがあるんだけどさ、俺釣り目じゃないじゃんって、
なん なんでしょうね。あの中国の人たちって髪の毛多いじゃないですか。うん、
そこなの。
大陸の人たちハゲてる人あんまいないイメージなんですよ。
あ、そうですか。う
ん、いや中国の上から見た図とかたまに僕見るんですけども、人がいっぱいいるところの、みんな黒髪だなと思って。
そうなの。
日本の上から見た図みたいに見ると、うん、結構ハゲてる人がどんどんどんどんっているんですよ。
う
ん
う
ん、
日本人は増えてるの？
じゃあ向こうの人たちはそうなの？増えてるんじゃないですか。
そうなのか。
あっちの方でやっぱり代表格って孫さんがいるじゃないですか。
孫さんはだってそんなことは、
ね。まあ孫さんはハゲてるっつってもまあでもある方じゃない？
ある方かね。
あ, 方かい、
あれ？
いや普通だと思うよ、そういう意味で。ある方かと言われると普通の。
まあでも孫さんはどっちかというと大陸、うん、まあ台湾でしょ
う。あ、そうなんだ。うん、そっちの方なの？
まあすいません、なんかそんな話をする場じゃないです
よ。あ、そうですよね。
ちょっとよく分かってない、
ね。まあごめんね、まあそう間違えられたって話がね、ここ2、3件ぐらいあったんでね。
あ、そうなんですか。
あ、ここっていうかまあ年間にね。
間違えられるってどう間違えられるんですか？なんとか
なん
とか。
いや、まあなんか前さ、一番新しいのはあの駅で、うん、その間違えられたのと、
あなた韓国ですか
みたいなと、その前にっていうのが2回ぐらいあって、うん、でその前が一番最初に初めて会ったのが、うん、あのなんだっけ、上野動物園でスケッチしてるじゃないですか。あの時に1回間違えられてる。
あれ韓国の方ですかみたいな。
そう日本人じゃないんですよねって言われて、
あ、そう、日本人じゃないですよねって随分な言われ方ですね。
韓国の方ですよねってなった
んですよ。あ、そうなんですね。
そうそんな感じでね、ありましてね。
あ、はははははは、
え、今受講生の方がね、ご挨拶いただきありがとうございます。
あ、こんばんは、
よろしくお願いします。
すいません、今ポッドキャスト撮ってるんですよ、こう見えて。
すごいリアリーな感じになっちゃいますね。
まあ時間もなければ場所もないのでね。もうちょっ
とありがとうございます。少々ね、こんな感じで
僕だけミノキちゃんとその、あの外国の方に間違われる説で言ったらこう負けない
ですよ。そうですよね。いや、そうなんですよ。石川さんはそう感じて、僕はそういうのでなかったんでね、うん、こういう格好するようになってからのかなと思うけど、
あ、なんかその青い、うん、そのあの、うん、ちょっと青いが入ってる感じの、うん、はい、そのスーツが、はい、ちょっとなんかそういうのがあるんだと思うんですよ。
そのビジネスマンのスーツの姿じゃない
ですか。そうですね。
あとはなんかちょっとノーネクタイで解禁してる感じっていうのが、若干ちょっと大陸感が出てんだと。
あ、そう、大陸感が出てる。ベスト、
うん、あとあの顎だけヒゲがあるっていうのがやっぱりサラリーマンの人たちはヒゲないから
ないですよね。サラリーマンではないよね。
そういう感じなんじゃないですか。
メガネもこんなんじゃないもんね。
逆さまにメガネみたいな中国製みたいな。中国製じゃないと思うんですけど、
あんまり言うとね、大陸的に問題になるから
ですけど、サバイ感があります、メガネは。
サバイ感ね。そうか、もう分かんない。まあそういうことがね、ここなん、まあ、ここっていうか、まあこの格好してからっていうかって、
そうなんですね。
目段はもう髪の毛も女になってますからね。
髪の毛もこんなって何か分かんないですけど、
ずらって出てるかもしれないですね。
え、カツラなんですか、もしかしたら。ちょっとやめてくださいよ。
何の話？
そんな夢のある話を。
夢の話はね。
はい、安心します、もん、さんがカツラだったですよね、とか言って。
浮いてると思う、もう少し ね、 そうね。いいんですよ、そんなことは。まあ、北京やカオヤーティンですか、こちらね、戻りますけど
ね。話飛びましたね。
だいぶね、
忘年会
になりますのでね、こちら、皆さんね、ぜひぜひ、ね、ご参加いただきたいと思ってますけども。
はい、おいくら、
はい、ですね、これ3500円ですか。あの参加費3500円になってます、はい、前回と半額ぐらい違うっていう感じなんで。
いらない情報ですよ。
っていうこと言うんですか。
あ、そうですね。まあ、
お料理をね、より楽しんでいただけると
、はい、北京ダック専門店なんですけども、中国の、
はい、
まあ、あの中国料理店でございますけども、こちら食べ放題になって飲み放題になっています、はい、飲み放題といっても、まあ、こちらはあのソフトドリンクですね。
あ、なるほど、はいはいはい、北京ダックは食べ放題。
うん、
あ、うん、北京ダックは違う。あ、北京ダックなし。
北京ダックの専門店と言いつつも、北京ダックの食べ放題ではないですね。
あ、言わなければよかった
ですね。そうですね。そこはごめんなさいね。
なるほど、はい、まあまあまあまあ、とはいえヤムチャ食べ放題、
ね、そうですね、
はい、もう本当にこう50
種類ぐらい食べ放題のものは。
そうなんですね、
はい、あの普通にあのデザートから何からね、 たの方がいいですけど、あとあの公式サイトよりお申し込みをしていただいて、当日あのお金の方は代金いただくような形になっております。
なるほど、振り込みとかではないんですね。はい、はい、さあということでね、2017年忘年会が、12月の9日の日にありますからね、もしよかったら受講、はい、受講じゃないや、ご参加いただければと思います。はい、一緒に忘年会をしましょうというところで、
はい、お待ちしております。
はい、お待ちしてます。さあといったところで、今週の立法チャンネル第98回はここでおしまい。お相手はマイデックスと
湯野木と
石川さんに送らせていただきました。
またね。